刻は10時5分を回っています。ここからは市役所からこんにちはのコーナー。今日は年内最後の市長の出演となります。釧路市長の海老名博也市長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうすっかり釧路も雪景色です。寒いですね。
そうですね、昨日みんなね除雪でお話したけど、はい、
もう腰をね痛める、まだ、ね、それほど重たくはない雪かなと思いますが、
今も言いますけど、ね、もう一回ねなんか雨になるのか ね
ちょっとまだ雨ならこう溶かしてくれるかなと思うんですが、はい、ちょっと雪になると
この季節のやつは ね凍りますから ね残るからねでありますけど、まあ、あの本当つるつる路面には気をつけていきましょうってことですね、は
い、気をつけていきましょう、うん、さあ、市役所からこんにちは。今日が、令和4年最後の、市長登場の日となるんですけれど、はい、どうでしょう、はい、1年間振り返ってみて。
はい、そうですね、まあ、あの本当に、まあ、ベースなのはまず長引く、まあ、コロナ禍っていうのがずっとこれ続いてきた中、うん、もう3年ですから、まあ、それでも本当にあの医師会はじめ医療関係者の皆様にはね本当さまざまありながら、しっかりと医療体制をね確保していただいたということにはね本当感謝しているところですね、うん、まあ、これからいろいろと経済活動も含めいろんな活動を再開していこうということでありますので、まあ、基本的な、うん、感染対策をしながらこれから進めていこうというのがまだ継続するということでありますけど、まあ、この点はまず一つね、うん、まあ、今年もというか今年振り返りまだもうちょっとかなっていう感じになりますけど、うん、はい、まあ、よろしくお願いしたいなと思います、
はい、
まあ、その中で、うん、この1年間の中でと言いますと、まずはやはり、関心の高い防災ということですね、うん、ちょうど今年の3月にね、最大クラスの津波の高さ、うん、まあ、これね基準水位っていうんですけど、津波の高さに建物にぶつかった時にせり上がる、それも含めた高さなんですよ、うん、津波から持ったね、だからその津波だけより若干高いこの基準水位、これが北海道からね公表されたと、うん、まあ、これが国における防災会議、ここにおいてのですねシミュレーションベースにこれが確定したということでありますので、ですからこの基準水位をもとにですね、様々な対策を行っていこうということであります。合わせてその後7月には、うん、北海道から、被害想定、
はい、
まあ、これも公表されましてね、うん、ちょっとショッキングな数字、
そうですね、
20% の避難率で、まあ、11万2000人が避難対象者だからその分母が大きいんですけど、で8万4000人の方が亡くなるよと、まあ、だからそこを、70% 避難率を上げる、 50% 上げると、まあ、3万7千人になりますよって、どちらにしても大きい数字でありますけど、
そうですね、
こういうのが、公表されたということでありまして、まあ、そういったものを受けながらですね、国の方でも、この千島海溝周辺のね、地震対応の特別措置法ということで、これにしっかり対応していきましょうということでね、これが、まあ、改正されっていうことなんだけど、要はしっかり出来上がってですね、うんうん、これをもとに、今まで2分の1の補助だったものが3分の2になるとか、うんうんうん、こういうかさ上げされて、こういったことでしっかり対策していきましょうということになってね、
はい、
まあ、その対策する地域として津波避難対策特別強化地域っていうね、まあ、一つのこれ、まあ、ルール的なそういったね形の中で、出てきたもんなんですよね、はい、まあ、今、まあ、こういったものもしっかり活用していきながら、釧路市はあの避難困難地域ってねところが、うんうん、あります。
そうですね、
お楽しき星ヶ原の一部、ちょっと基準水位津波の高さが変わったもので使える建物も出てきたんでありますけど、まずは避難するところしっかり確保するっていうことを最優先にねいろいろとこう今対策進めておりまして、今年度中に計画をまとめて来年からいろんなことを実施していこうとね取り組んでおりますので、まあ、これが防災面では今年の大きな一つのニュースだったかなと思いますね、
はい、
あとは、まあ、デジタルトランスフォーメーションというね DX っていうあの言葉ございました、うん、
はい、
要はデジタルによる、変容って言ったらいいのかな、うん、デジタルを活用しながら より良い、生活、社会生活、こういったものを進めていこうという考え方ですよね。まあ、これベースに市役所でもスマートフォンの中に市役所があるっていう言葉、はい、基本理念を掲げましてね、
はい、
いろいろな取り組みを行ってきたところであります、
はい、
今年の2月にはLINE の公式アカウント、
はい、
まあ、これも、運用を行ってたし、9月に釧路市のホームページですね、このリニューアル、
うん、
こういったものを行ってったり、電子申請サービス、こういったものを行っていくという形ですね。合わせましてスマートフォンしっかり、ね、使ってないよっていう方いらっしゃることもあって、それでスマートフォン教室もね、
はい、人気ということで。
そうなんですよ。一番最初からね、まあ、蓄電というか、
うん、
ベースにね、釧路は41の蓄電あるんですけど、その蓄電ベースでね、地区会館とかこういったところで、高校生の、あ、高校生じゃない、大学生、学生のね、アルバイトというか、こんな形でみんな慣れてますから、
はい、
そう教えてもらう、非常にね、あれ教わるのもいいしね、やっぱりそういった若い人たちから教えてもらうのは楽しい、でありますので、大変好評だったということで、うん、また追加申し込み、
はい、
来年ね開催いたしますけど、こういったことも行ってって、まあ、しっかりこういった市民生活の向上に向けたね、取り組みを進めていこうということを行った1年でもありました、
はい、
あとは、これも本当位置づけというか価値観というかね、うん、環境ですよね、
はい、
この環境に向けた形の中で、北海道の中でね、一番最初に阿寒摩周国立公園がゼロカーボンパークということでね、うん、
はい、
そこに登録されまして、まあ、その後釧路湿原も登録されたところでありますけど、こういう形の中で、まあ、国の進める、まあ、カーボンニュートラル、こういった部分の中にですね、まさに環境というものを総合計画に位置づけながら行ってきた釧路市、
うん、
でラムサール条約もさ、国内の第1号登録湿地でしょ、
うん、
1980年ですからね、
はい、
そういう取り組みの中でこういったものにもつながってきているということですね。あとはペットボトル、これを 100% 再生するというね、
うん、
その技術を持っている、まあ、J プラン団体という会社の方とね、協定も結びながらね、
はい、
100% これリサイクルというね、形、ボトル2ボトルっていうんですけど、
うんうんうん、
これ取り組みもスタートしたということでありますので、
はい、
まあ、本当に環境も含めて、まあ、さっきのデジタルトランスフォーメーション、津波対策、うん、防災、本当にいろいろと、コロナ禍ではありましたけど、いろんなことを取り組んだ1年だったなと思います、はい、
うん、そうですね。まずは今日今年1年の振り返りしていただきました、うん、
はい。